徳本さんとかさ、久しぶりにああいう人見たわって思ったもん。ああいうこうバーンと大きくこう何十億とか言っちゃうような人、うん、でも最近そういう人って多分少ないんだよね。
そう、やっぱり僕も1億円稼ぐ農家になりたいって話したら笑われます。まあ、大体3000万から4000万の中で経営してるんですよ。
へ、
だから規模を大きくしようと思ったら普通にまあ2倍3倍じゃないですか。別に何十倍とか何百倍の規模じゃないので、
うん、
まあただリアルで言うと、うん、それこそね、あの聞いたことがあって、うん、5、6000万の売上の時が一番きついって言ってました。
あ、そうなの？何がきついの？うん、
やっぱ人件費です。
あー、へー、うん、そういうもんなんだ。
やっぱ規模がある程度大きくなると、うんうん、やっぱりこう家族だけじゃ賄えないし、
はい、
でパートさんだけじゃやっぱ融通も効かないし、
あ、で社員を雇うと今度はベネフィットつけなきゃいけないもんね。
そうそうそうそう、
年金とか保険とか、
そうそうそうそう、社会保険とかで、
確かに、
うん、だからそういうところで結構人件費がでかくなっちゃうんですよ、うん、本当は人件費って気持ちよく払いたいじゃないですか。
うん、
ね、一緒に良くしようっていう意味で。だけど、やっぱり今のリアルの経営ではそういうところで人件費に結構お金かかっちゃって、実際うちもめちゃくちゃ今年の経営に関しては、いかにして人を使わずと、人を使わずというか、
うん、
やっぱり削れるとこ、本当は削りたくないけど削れるとこそこの、その辺しかないしっていうのは、ね、親ともそういう話をしながら、
はい、
うん、計画したし、
だって、まあ、資本主義のある種の宿命だよね、うん、ある程度になったらもう人件費を削っていくことでしか利益が出なくなってくるっていうさ。
そう、それってめちゃくちゃ悲しいんですよね。そう、
本当になんかね、これがね、うん、私は最大の欠点なんじゃないかぐらい思っていて、
うんうんうん、
ある程度までは売り上げが伸びるじゃん。でもそっから先頭打ちになった時にもう削るっていう方向でしか利益が伸びなくなってくると苦しいよね、うん、
そうそうそうそうそう、うん、その無駄遣いは確かにダメですよ、
うん、
意味のないところにお金を突っ込みまくるのはダメなんですけど、うんうん、ただある程度チャレンジして、
うん、
なんかこう溶けたお金っていうのももちろんあるし、
うん、
次のチャレンジに向けてちょっとここお金突っ込みたいなっていう部分ももちろんあるので、
うん、
そういうのがなくなるっていうのがなんか本当に成長がないよなっていう。
だから大きい会社ほど保守的になってくるじゃん。
うん、そうそうそうそう、うん、前回も言ってたけど、はい、日本の会社で有名な企業がどんどんこう姿が変わって存在感がなくなってるっていうか、う
ん、ねえ、だからすごいさ、こううなぎ登りっていうか登っていくときは多分いろんなチャレンジして怖いもんなしでどんどんやってたんだろうね、うん、
それがあれなんですよ、
うん、
創業社長だからその勢いがあるんですよね。
うん、はい。
で20年前の、うん、世界のトップ企業、
うん、
トップ10の中に、
うん、
日本企業が本当 7,8 社入ってたらしくて、
うんうんうん、
1位は NTT、
ほう、はい。
でその他の企業がほとんど金融だったらしいです。
うん、
でも今じゃその金融が一番苦労してるし、
うん、
景気が悪いからお金が貸せなくて融資でお金稼ぎができてないっていう現状があるじゃないですか、
うん、
今世界のトップ企業はもうそれこそ GAFA とかが入ってるように、
うん、
あのアメリカのベンチャーの企業がやっぱ多いんですよね。
いやー、だってアメリカにいてどうしてこんなにボコボコ出てくんの、うん、って思ったもん。
うんうんうん、
ネットフリックスなんてさ、なんか自分がアメリカに住み始めた時は、はい、単なる DVD の、は
い、レンタルショップでしょ。
そうそうそう、レンタル屋で5枚郵送で送ってきてもらって、うん、それ1ドルかなんかで借りるのかな、うん、1枚が、
うんうんうんうん、
で1週間以内に返せばいいよっていうサービスで、で友達がそれ借りて、うん、最近こういうネットフリックスっていうのがあって DVD 借りれるんだよとか言ってたのね、
うんうんうんうん、
でその1年後2年後ぐらいになんかオンラインで配信もやってるよみたいな感じ で、
はい、
全然いいコンテンツがなかったけどとりあえずオンラインでダウンロードできるっていうのは便利だねと思ってたの、
はいはいはいはい、
でさらにそのちょっと後ぐらいになってきたら結局アメリカのハリウッドの映画の版権って高すぎて、
はいはいはい、
もう買えないからじゃあ自分たちで作ろうぜってなったらしくて、ドキュメンタリーとかあとドラマが、
はい、
ボコボコ出てきて、で、うんうん、どんどん流行ってきちゃってさ、
うんうん、
ネットフリックスも CD じゃないや、DVD も貸してくれなくなってて、
はいはいはいはい、
もうその事業モデルは終わってて、
うんうんうん、
でもそれが全部起こってったのって、もうほんと見てる間だよ。5、6年の間にみるみるうちに変わっていって、
うんうん、
で、あっという間にもうなんか世界のトップ企業になっていて、何これみたいな。
そう、日本にいても Google もそうだし、Facebook もそうだし。
そうだね、そうそうそう。
うん、
なんだろう、まあ Amazon とかもそうだけど、うん、とにかく10年ぐらいでぐわっと行くんだよね。
うん。
だから株とかもさ、うん、儲かるじゃん。
うんうんうんうん。
うん、そこそこ見る目があれば、
うん、
まあそれなりに株の収益とかも入ってくるし、
うん、
とにかく動きがあるんだけど、日本はそういう大きい動きがとても少ない。
少ないし、今の日本企業、うん、大企業の社長さんって、うん、サラリーマン社長じゃないですか。
うん、そうだね。雇われてるんだよね。そう。
だから、大きなリスクを取れないので。
大きい会社もさ、ある程度大きくなって、うん、代替わりする頃には、もう官僚化してるっていうかさ。
そうそうそうそうそう。
役所みたいになっちゃって、だから、すごく高学歴な優秀な人たちを雇うんだけども、うん、逆に遊びもないし、もう失敗しないように失敗しないようにっていう風になってっちゃってるんじゃないかなって気がする。
うん、いや、もう、どこの大きな組織でもそういうこと起こってると思います。
うん。
で、特に情けないなと思うのが、
うん、
やっぱ新聞メディアなんですよね。
うん。
この10年でめちゃくちゃ発行部数も落ちてるし。
そうだね。
うん。で、やっぱ今までの携帯を変えようとせずにそのままダラダラ来てたっていう。で、若い人たちはもうネットの世界で情報をめちゃくちゃ取ってるのに、やっぱり商売当てが高齢の方になってて、
うん、
売り上げ落ちます。ここで一番やっちゃいけなかったのが、消費税が 10% 上がるときに、
うん、
あの、生活必需品に、
はい、
あの、大事なものは 8% のままって、その、
軽減税率は、ね、
あったじゃないですか、
うん。
あれに新聞が入っちゃったんですよ。
はい。
まあ、新聞も 8% なんですけど、
うん、
そんな必要ねえよって思う人たちたくさんいるかもしれないけど、
うん、
問題はそこじゃなくて、
うん、
メディアが国にもうそれでこびちゃったんすよ。
ああ、そうね、うん。その時代、その頃そう言われたよね、すごくね。
うん。
なんだよっていうね。
メディアはその政治の番人だみたいな、
うん。そうだね、う
ん。言われてたんすけど、結局、経営上、新聞社も厳しいから消費税そのままにしといてくれ、って、
うん。
言われるもんだから、本当は、両論で議論すべきところを財務省の、なんか言ってることしかもう報道ができなくなってるっていう。
うん、
なんだ、よく聞くのが、朝日新聞とか今、ポッドキャストで出してるじゃないですか。
はいはい、出してるね。
うん。で、そこのポッドキャストで言ってたわけじゃないけど、
うん、
やっぱり現場の記者さんたちが取材したものをデスクに上げると、
うん、
タイトルと内容が変わって記事になってるっていうのめちゃくちゃ有名な話で。
はい、
うん。多分それがあるから、現場の人たちがああやってポッドキャスト作ったんだろうなと思って。
なんかでも、そうだね、うん。あの、多分その新聞社に入るような人たちって、
うん、
志はあるわけだよね、きっとね。
うんうんうん、
だけど、いや、なかなかでもね、うん、それ新聞だけじゃなくてテレビとかももうすごいじゃん。
一緒一緒一緒。マジで一緒です。うん、
てか私はテレビのがすごいなと思ってて。
そうっすね。うんうんうん、
その、日本にいない時期にまたんまに帰ってくるたびに、テレビがどんどんなんか、はい、なんていうか、なんかこう薄くなっていくなーっていうか、同じ人がずっと出てる。
ああ、確かに確かに。
うん。で、なんか、何年経ってもなかなか入れ変わらないし、うん、出てるタレントさんが。もうなんかね、それ自体がね、
うん、
ちょっと新陳代謝してない感がすごいんだよね。まだこの人出てんのみたいなさ。
わかるわかる。
老けたよねーとか思いながらさ、自分がさ、ほんと学生だった頃のにめっちゃ売れてた人とかが普通にまだ同じようなことやってて、
うんうん、
みたいな、他にいるだろうみたいなさ。 で、なんかどんどんあとお金がかけてないのがもうわかるっていうかさ、
うんうんうん、
ドラマとかもほとんど作れなくなってるし、
うん、
あと時代劇とかもさ、多分お金かかるんだろうけど、NHK しかもう時代劇作れないのかみたいなさ。
いや、そうですね。
ね、ないよね。うん、
いや、で、本当リアルな話、
うん、
毎日仕事終わって帰って、うん、で、ご飯は家族、その、もう、父も母も、うちのばあちゃんも含めて、うん、まあ、7人ぐらいで飯食うんですけど。
はい、楽しいね。
うん。それまでテレビつけてくじゃないですか。
はい。
うちの親父がずっと時代劇、のチャンネルばっか見てるんですよ。水戸黄門とか、二平犯科帳とか。
マジで？うん。
実際、それしかないんですよ、うん、もう見るのが。
だって、しかも再放送とかだよね。
そうそうそうそう。うん、で、結局面白いんですよ。
だから、その時代は、お金もそれなりに使って作ってるし、うん、頑張ってるんだよね。
そうそうそうそう。
うん。
それが、どんどん他のメディアに、ネットメディアに、広告費がどんどん移行しちゃって、
うん、
テレビが新しいコンテンツ作れなくなってると。でも、
うん、
ハード自体でかいじゃないですか。会社の社屋がでかいし。
そうだね。
うんうん、よく言われてるのが、その、うん、地上波の電波オークションか、うん、をちゃんとやってくれっていう、うん、公共のものなので、電波って。
うん、
だから、それをちゃんとした値段でオークションかけて、
うんうん、
買った人がちゃんとそういう電波をうまく利用するべきだっていう。
あ、
で、その電波を買い取ったお金って国の国庫に入るので、
うん、はい、
いいんですよ。でも今のテレビ局って結局、うん、そのテレビができた時に格安で国が使っていいよっつったんですけど、
うん、
それが本当数億円らしいんですよ。
はいはいはい。
で、その数億円のまんま本当にフジテレビとか3000億円とか4000億円とかいう売り上げを立てて全盛期やってたんですけど、
うん、うん、
結局、安くで、めちゃくちゃ巨大な権利じゃないですか、利権じゃないですか。
うん。
が使えるから、やっぱり手放したくないけど、お金も入ってこないっていう。
うん。
これはもう全てのテレビ局言える話だみたいなんですけど、
うん。
そこにちゃんと、それこそ100億円とか、
うん。
で、適正な値段で買ってくれる企業がやった方が絶対いいものできるんですよね。
うん。
で、そういう変な しがらみもなくなるし、一旦、
うんうんうん。
そうやってなんか新陳代謝繰り返しさないと、メディアも、どのチャンネルも同じ内容しかやってないじゃないですか。あれ視聴率が良かったから、あれ真似したよみたいな。
すごいよね。なんか、どのチャンネルでも、同じ風景っていうかさ、
うん、
どこがどう違うのみたいなぐらい似てるよね。
そう。だからね、もう、それこそコロナの報道とかも、
うん、
全部、感染者しか出さなくて。
はい。
じゃあ、この病気の一番の最大のデメリットって何なのってなった時に、そこへん出さないでしょ、もう。
そうなんだよね。うん、いつも本質がわからないよね、ニュースは。
そう、
うん。
で、そのまんまみんな鵜呑みにしちゃうので、
うん、
詳しく調べないじゃないですか、そんなに。
調べるって言ってもさ、ネットもさ、まあ、調べても、
うん、
本当に玉石混合で、
うん、
なかなか難しいじゃん。
そう。だから、
うん、
僕も最初全然政治とかわからなくて、
うん、
でもちゃんと知りたいなと思ったんですよ。
うん、
プロパガンダとか、なんかいろいろ横文字使うじゃないですか。
はい、
政治用語って。
は
い、それがもうそもそも間違いやと思ってるんですけど、
うん、
そっから調べていって、あ、うん、なんだ、日本語に直したらこんな言葉かっていうのがめちゃくちゃあるじゃないですか。
ああ、それはね、ていうか、うん、なんでそれ英訳したって思うことは、すごくある、うん。
ありますよね。
うん。
たった
逆に分かりにくくなってるのに。
そうそうそうそうそう。だから、メディアとかが結局政治を分かりにくくしてんだなってあって。
うん。
うん。
そうだね。
そう。だから、本当は今みたいなコロナ禍で、大事なのって、
うん
うん、意見はいろいろあるけど、やっぱり経済じゃないですか。
うん。
うん。で、落ち込んだところにちゃんとお金を出して、
はい。
本当、キュウリの値段も厳しいので、
はい。
本当に。やっぱ飲食店が活気がないと流通しないんですよね、それ以上。
うん、
もうスーパーとか量販店でとどまっちゃって、ね、物量がかさむと値段がどんどん安くなっちゃうので、
うん、
飲食店が使ってくれるっていうのに、こっちも恩恵があったんですけど、
う
飲食店にはそういう補助出すけど、農家にはそういう補助ないんですよね。
あ、そうなんだ。
ないです、ないです。プラス、国際事情で、その、原油も高くなってる。
はい。
で、その影響で輸送費が高くなって、まあ、海外からの資材も高くなる。あとは中国の事情で、肥料も今後入ってこなくなる可能性も高いと。
らしいね。
そう、
うん。
外的要因で、こんな今めちゃくちゃ、国の経済危うい状況なのに、
うん、
うちの地元の政治家は全く動いてないっていう。はい、ここで補足情報です。この収録は2月でした。つい先日ですね、いろんな情報収集をしていたようで、議員も農業に対する燃油対策など動いてくれてるようですが、まあちょっと遅いですよね。
いや、なんかさ、その政治にみんなが期待しない気持ちもまあわかるよなっていうぐらい、うん、どこ見てんねんっていう感じになるよね、うん、
だから俺めちゃくちゃ言うんですよ、地元の議員さんには。
おう、
言うんだ。自分で事務所に電話して行ったりします。
マジで偉い、うん、
結局ビジネスとして自分たちが頑張らなきゃいけないとこは努力するじゃないですか、
うん、
でも自分たちじゃどうしようもないところって諦めちゃ終わりなんですよね。
はい、
うん、いや、ここ今国が頑張ってお金作って、
うん、
我々の不安を少しでも少なくして動くのが国会議員の仕事なんじゃないって、
うん、
別にね、一人の国会議員が動いたとしてもそんな物事は大きく変わることはないですよ、もちろん、
うんうん、
ね、派閥とかそういう政治の中で動いてるし、
うん、
ただちゃんと動いてるよっていうパフォーマンス、本当パフォーマンスでいいんですよ、こういうのって、
うん、
で動、それをちゃんと示してくれるだけで、次、あ、まあしょうがねえかねって、もう、まあちゃんとやることはやってくれたし、また次も票を入れて やろうかなって思うじゃないですか、
うん、
でそういうのが全くないんですよ、あのうちの区の政治家は。
うーん、
めちゃくちゃ岸田さんの子分なんですけど、うん、派閥の、
はいはい、うん、
でどうせ岸田さんって財務省の家系なんで、周り家族がね、はい、岸田さんの住んでるマンションはその財務省の親戚で固まってるよねっていう話が有名なんですよ。
へえ。
だから国政を原宿のマンションで決めてるよねっていう風に言われてるぐらい
揶揄されてる。原宿にいるんだ。
そうそうそうそう。金融政策とか財政政策は一緒に。